こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりスティ第767回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして。わたほらあくびがね、なんせあごもなるし、はじめましてスヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、音源の配信をしたり CD の販売をしたり、ライブ活動もやっぱりやっておりません。やっぱりじゃない、さっぱりやっておりません。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日はまあまあぬくぬくと、暖房の先まで暖房の中過ごしておりましたが、本日は1月の22日金曜日、時間にしてもう暗いんですかね、カーテン閉めてるから分からへんわ、5時47分50秒51秒52秒といったところでございます。そうや、洗濯も入れな、すっかり忘れておりまして、今日もいい天気で、お日さんがカーッと出て、暑いことはないよさすがに、でもお日さんがカーッと出てて、まあ洗濯物干しがいがある。もう今気づいたから早く入れたくてしょうがない、取り込みたくてしょうがないですけれども、そんな中皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はちょうど真下の人が引っ越しをされるということで、全然ご挨拶もしたことがない人なので、すれ違ったこと一回あったかしらぐらいの人だったんですけれども、あのね、なんやなんていうの、私が日頃どれぐらいの時に何時ぐらいに何曜日にいて、違う、何曜日にいなくて、で何時ぐらいにいてっていうのを、行動を把握してらっしゃるんでしょうね。そんなにうるさくしてるつもりはないねんけれども、なんかこう戸を閉める音であったりとか、なんか お湯を出す、なんやろ、なんでか知らんけど分かってたみたいで、その理屈にかなわへん時に私が部屋にいたみたいで、先週やったかな、あれこの時間に上の人がいるみたいなことで不思議に思われたのか、下から天井をなんか棒みたいなものでコンコンコンってやられて、あっと思って、ドンっていますよっていうことでドンってやったり、ドアをいつもはそーっと閉めんねんけど、バタンって閉めたりとかしてみたんよ。ほんなら下の人が上に上がってきてすいません、はじめましてって、あのご挨拶に来られまして、いつもいらっしゃらない時間だったんで、ちょっと天井をトントンしてしまいましたっていう方で、私より10ぐらい上の方かな、一人暮らしをなさってるとのことで、ですいませんすいませんって来はったけど、ちょっとよだったかな、みかんとトウモロコシを手に、ごめんなさいねトントンしてて、初めてご挨拶に来たのに、実はもう22日に引っ越しするんですって言って、お世話になりましたって、いやお世話にも何もしないけど、すいませんうるさかったですかとかいうご挨拶をして、その方が今日旅立たれましたということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりせい第767回、始まり。なんかえらい気さくな感じのお姉はんで、いやこんなにお話できるんやったらもっと早くからなんかお声かけして一緒に飲みたかったわみたいなこと言われて、あ困るわそれとか、もう私はもうここに一人でいいんです、もう誰も何にもピンポンとかも誰も来てほしくないんですっていうオーラを出せず、でに、まあ、来週には引っ越しするって言ってはったから、先週お会いした時もね、まあねこんなねコロナとかじゃなければねとか言って、コロナを理由にうまいこと早く帰ってくれ早く帰ってくれと思いながら、まあまあでも上機嫌でごめんなさいねって、なんで店長をトントンしたんか知らんけれども、いつもいい日曜日いい日時間帯に足音がしたんで、足音なんか物音がしたんでって言わはったけど、でなんかそうそう今日引っ越しされるっていうことやったんで、もうめんどくさいな、挨拶とか来はったら嫌やな、だ出たくないなと思ったら、なんかえらい楽しそうにお友達とか来てはったんかな、ワーキャーワーキャー言いながら引っ越し明るいうちに済まされて、結局来おへんかったからよかったと思って、いやええねん そういうねご挨拶、あの引っ越し私した時もご挨拶、大家さんとか下の人とかの向こう三軒両隣言いますやんか、ね、ご挨拶はしたんですけど、まあなあもうええわと思ってたから、まあ今でよかったんけど、引っ越しな、私はもうここに来るっていうことしか、その震災で家が潰れて引っ越しっていうか家なくなったから、仮設に行って、仮設に行く前にお母ちゃんのお友達のところに住んでとか、そういうの渡り歩いた、宿を屋根を求めて渡り歩いたことはあるけど、健全な状態での引っ越しっていうのを一回もしたことがなかった。でこの上京するっていうので生まれて初めて一回だけ引っ越しはしたけれど、なあ引っ越しするのになんぼかかんやろとか、どんな、そうやそれで思い出したわ、あれは何や、引っ越しの境か、真心ってなんだろう言うてるの、あれね井上康夫バーガーって言いまして、なんていうんかな、まあ先輩の仲良くしてる先輩の後輩っていうことやねんけど、その仲良くしてる先輩が井上康夫バーガーっていう名前をつけてんけど、学生時代にその同じ学校の先輩後輩で軽音かなんかでそのわわわわ飲んだりなバンドしたり音楽作ったりっていうところでおった先輩の後輩が井上康夫バーガーで、でそこともみんな関西時代に仲良かったんで、今のスヌープの前身バンドであるバンドとかもライブ見に来てくれたりとかしてた井上が、で新宿に井上康夫バーガーがめっちゃ頑張ってるから、井上康夫バーガーがインストアで来るってなって、先輩と行こう行こうって見に行って、ライブも行ったんやったかな、インストアだけやったかな、で頑張って頑張ってというかすごいわーって盛り上がってインストアやってはって、でその後あの物販でな CD を買ってサインを書いてもらうっていう列に2人で並んで、うわー来てくれはったんすかーとかなって、お久しぶりやのとかいう感じで、でもそれがその境やな、引っ越しの境、ほんま赤いな爽快なのお兄ちゃんが最近出てき始めてるやろ多分。で真心パンダがすごい長いこと使われてて、そのコマーシャル流れたらちゃんと下に井上康夫バーガーって出んねんけど、なんていうの、私はもうみんなが死んでしまえばいいっていうぐらい周りのやつらが売れていくっていうことをもろ手を挙げて喜べないのよ。で逆にっていうか、先輩はその自分の友達が有名になったり人に音楽が認められてメジャーデビューしたりとか、それこそそのコマーシャルでな井上康夫バーガーって名前が出てとか、それとかタコさんっていうバンドがいて、すごい芸能人の方とかにもすごいファンが多いねんけど、それは私も対バンしてたんや、で先輩とのバンドとかもみんなの対バン、そのバンド仲間でな対バンしてたりしてたんやけど、そこの安藤くんっていうボーカルの人がもともとっていうか吉本の NSC にいて、なだぎとかとその辺と同期なんかな、でケンコバとかジュニアとかがあのこの人にはかなわへんなーっていうアマチュアいますかって言ったら、あその NSC の時の安藤にはかなわへんわっていう時にちょいちょいテレビに出たりするのよ、ゴールデンとかに、うお安藤出てるやんっていう、そういうのとかももろ手を挙げて、もう俺の自慢の友達やって言って先輩は喜ばはんねんけど、いやそれみんな死ねとは思わへんよ、もうそこまで私も今から行けるなんて思ってないから、今はもうええねんけど、その前なんやな、メジャーデビューを目指してとか、メジャーデビューっていうかその事務所の人に認めてもらって、スタッフがあのうちらの音楽についていい音楽やこれをどうやって宣伝していこうっていう見方が欲しくて東京に出てきたりしたわけやけど、その時とかはなんかどこぞの事務所から返事が来たとか、デモテープいいっていう返事が来たから今度どこぞの事務所の人がライブに見に来んねんとか、どこのレコードの会社の人が見に来んねんとかっていう話を聞いたら、もう全員死んでしまえと思ってねんけど、全員死んだところでうちらの音楽が認められるわけじゃないねんけどな、私はそういう卑屈な塊の人なん、なあこのなるな、どうしてこうなってしまっただかっていう、まあしょうがない、自分が生まれ持ってるわけじゃないからね、自分が育ててきた性格っていうものやから、培ってきてしまったものやから、これは なこういう背も高くて、ね、髪の毛とかも褒められて、まつげも長いですねって褒められて、親が作ってくれたものばかり褒められて、中身を己で培ってきた中身がネタみそねみで泥沼のようになってしまってるっていうの、それをなうまいこと歌詞とかに曲とかに転化っていうか、なんやん、消化っていうかさせて、そういう曲といえばスヌープみたいなことにしてしまえればな、振り切ってそうしてしまえればよかったんけれども、そうもいかずということで、井上スワンバーガーさん頑張って真心パンダ歌ってるので、おこれちょっとミキちゃんの知り合いちゃうっていう風に思ってあげていただけたら、その真心パンダが出てきたら、その右下に井上康夫バーガー、左下やったかな右下やったと思うねんけどな、井上康夫バーガーっていう名前が出るんで、一回だけでも見てあげてくださいということで、大した話も、あそうそう、先週さ、今日もさっきもプツプツなって一回止めて録音ボタンを押し直してんねんけど、先週プツプツプツプツってなったの、私が今までこういう風になってしまうのよ、こうプツプツ、ああパパパパパっていう風になってしまって、編集するのとかがどんどん短くなってしまうとか、これは原因は何なんやろうって言ってるのを、ちゃんとなんていうの、あまりにも聞き苦しいしカットしててんけれども、先週はもういいやと思って、一箇所取り直すのもないやしっていうぐらいの一節だったので、何の一節やったか忘れたけれども、プチプチプチプチプチプチプチプチなったままを放送して、でも今までも放送違う違う配信して、でも今もまたプツプツってなってて、あ鳴ってるって気づいた時にはもうしばらく喋った後とかで、なのでもうどうしても取りきれへんやつでカットしたくない話、いやそんな大した話ないねんけどな、10分カットして10分でもええねんけど、ほんまはまあでもうん、うまいことしようとはすんねんけれども、できへん時はもうプツプツが、これかやっぱりシールドのせいなんかな、モノラルのせいなんかな、まだなんかプツプツ言うかもしれへんけれども、まあなんとかちょっとあれここ編集してる、なんかめっちゃつないでる感あるやんっていうところがある時は、ほぼほぼああのプツプツなってんなって、で頑張って切ってんねんなって思っていただけたら、素人が一生懸命手探りで10年以上もやってますけれども、手探りで拙い配信をしておりますので、ご容赦を、なんとかしようとは思ってんで、なんとかしようとは思ってんねんけど、思ったところでな腹は膨れへんでな、その結果に残さんと、そうやねん、思いなんて誰だって思えるねん、夢なんて追っかければ叶うもんじゃないしっていうね、そういう大人になったんで私も、でもなっていうとブラマヨを思い出すけど、まあまあまあそんなこんなで、東京の感染者数がまあちょっとずつ減ってるけど1000人切らへんっていう状態、2000人までいかへんけどっていう感じで、ほんで次はもうワクチンがどうのこうのっていう話になってきたやん、でワクチンを打つのは怖いとか嫌やっていうマスコミの印象操作が始まって、まあな、副作用がない薬なんてないと言っていいと思うんです、万人にゼロっていうことはないと思うんです、その各々の持病とかアレルギーとかっていうのに気つけながら、添付文書を読みながら、これは私には向いてないかな、これは僕には合わないのかなっていうのを、でも飲んですぐ死んでしまうぐらいのものは市販薬にはまずアホほど飲んだらあかんけどねっていうのはないから、こう1類から2類して N 類3類ってこう降りてきてるわけやしっていうのもあんねんけれども、ワクチンとなると打った途端にすぐ死んでしまうっていうことはまあないとは思うけれども、その場の病院でうわなんかおかしい体おかしいでってなって血清みたいなのをその場で打ってもらえるんやったら頑張って打ってみようかなっていう気にもなるやん、それを怖いか怖くないか打ちたいか打ちたくないかっていうので、あ打ちたいです、はいはい私打ちたいですっていう人が多いかって言ったら、不安がある、不安はあるけれども打っといた方がいいとは思うっていうことの方が多いと思う、なんていうの、その さっきもツイッターにも書いてあったけれども、今度はワクチンがまだまだ先の話のはずやったのが、ちょっとずつちょっとずつ身近になってきて、あ、これは打てるようになるかもしれへんってなった時に、今度はワクチン打つのが怖いからやっぱり打たんとこって思う人たちをどんどんどんどん煽って、せっかくワクチンをこれだけ政府が用意したのに、だいや国民が怖がってビビって結局ワクチンを打たずにっていう現象が起こってますっていう風に、またはマスコミの思うツボのこうなストーリーが見えるやん。もうでも未だに周りで PCR 検査陽性やったとか、ちょっとコロナの疑いのある方と濃厚接触者に選ばれてしまったわっていう方に私は接したことがないけれども、こうやって自宅療養している間に昨日まで大丈夫やったのに今日急変して来てみたらもう亡くなってるって、連絡が取れへんくなったと思って駆けつけたらもう冷たくなってるっていう状況がどんどんどんどん耳に目に入ってくるようになって、で昨日やったっけ今日やったっけ軽症やったんかな、でも自分のせいで周りに移してしまったっていう、自分のせいとは分からへんねんで、風邪と一緒で、ただその可能性は高いかもしれへんな、その分からへんで、詳しいことは分からへんけど、その職場やったり近くにいた人が陽性になったっていう、まあ、どっちが詐欺かっていうのも分からへん、発症するタイミングが早い遅いあるかもしれへんしな、そうやねんけど、自責の念に駆られて自分がコロナにかかってしまったせいであの人までかかってしまったっていうので、30代の方かなんか東京世田谷杉並なんかそのあたりで自殺してしまった。ほんまに誰からどういう風に移ったっていうのは探っていけば分かることもあるやろうし、経路を探っていくっていうのはせなあかんこと、いや経路不明者っていうのが大変なことやから、あ、ここでこういう風に実はクラスターが起こってて、こことこことこことに移ったのをおのおのが家に持って帰り会社に持って帰りして広まったんやなっていうのを把握せなあかん仕事の人もおるけれども、それはかかってしまった移ってしまった人の責任ではないねんけれども、まあでもな、その自粛警察とかもな、まあでも 自分を守る、自分の家族を守りたい時にあそこの人ちょっと陽性出たらしいで気つけようなっていうことは、でも気つけようないけれども、あの人は悪もんじゃないから敵視したらあかんよっていう、あの人がなりたくてなったわけじゃなくて、その俺コロナ陽性やねんって言って最初ブワ飲みに行ってた、なんかどっかのおっさんおったやんか、キャバクラかなんかに、でそこでもバーって陽性者、そのキャバクラのお姉ちゃんとかも陽性にしてしまったっていう、俺コロナ陽性やねんってブワーってマスクもせんと歩いてるやつは害悪でしかないけれども、みんな分かってねんで、みんな怖いし、私もその下の人が挨拶に来た時に、あ、この人マスクせえへんやんって思って、まだ舐めてかかってる人もおるやろうから、自衛自衛やけれども、そのなんやろな、害悪みたいに思って、いや、なんとか避けるよ、避けてソーシャルディスタンスを保ってっていうのもあるけれども、その HIV にかかってしまった移ってしまった人と一緒で、握手したって移らへん HIV、 今回はこの触れるのはいまいちよろしくないけれどもね、コロナは、まあ、でもな、自分のことを守りたいっていうのは、でも人を蹴落としたり傷つけたりするのはどうかなって思うから、なんとか自分で、犯罪者人殺しじゃないから、わざと傷つけたくてコロナ陽性になった人ではないからっていうところはね、まあということで、自粛自衛をばかりを求められてますけれども、オリンピックやるのかどうかも知りませんけれども、とにかくまだまだマスク手洗いですね、あともう人を傷つけずに、自分も傷つかずに、なんとかいっぱい笑って免疫力上げてまいりましょうということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあ